皆さんおはようございます。今日も神様の御声を共に聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙1章24節から29節です。
コロサイ人への手紙1章24節から29節ですから、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。
神様のために働くとき、必ず妨げる力というものが働きます。サタンの妨害を受けます。イエス様も交渉外を始められるとき、宣教に出られる前、荒野でサタンの攻撃、誘惑に遭われました。パウロも同様、神様のために働くゆえに戦いを強いられます。それをパウロは、今日の聖書の箇所を見ると、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです、というふうに告白をしています。パウロも多くの主のために働くゆえに苦難を通られました。ヨハネの16章の33節では、あなた方は世にあっては患難がありますと書かれてあります。キリストのために、主のために、そして神の子としてこの世にあって歩むとき、妨げる働きを、力を感じずにはいられません。パウロはそのような苦しみの中にあっても耐えうることができましたが、それはどういったところから、パウロは忍耐し、また乗り越え勝利を収めることができたのかを、今日の聖書の箇所からご一緒に見ていきたいと思います。一つ目は、25節、使命があるからです。パウロには使命がありました。それは、神様から委ねられた務めと言っていますけれども、教会に仕えるものとして、神様の言葉を余すところなく伝えるためです、と告白しています。私たちにはそれぞれ使命があります。主から委ねられた務めがあります。パウロは直接教会に仕えるという務めでしたが、多くの人たちは、職を持ちながら、このキリストの体である教会に仕えます。ビジネスマンをしながら教会に仕える人、教師をしながら教会に仕える人、料理人をしながら、大工をしながら、主婦をしながら、教会に仕える人たちがいます。それぞれ職を持ちながら教会に仕えるという使命が私たちには与えられています。でも目的は同じです。神様の言葉を余すところなく伝えるためです。このような働きをするとき、この世の支配者である悪しき者が妨害を仕掛けてきますけれども、神様からいただいているこの使命のゆえに、私たちはこれを戦いに耐え抜いて、そして勝利を収めることができると信じます。パウロがそのような人でありました。二つ目は、夢があるからです。 パウロには夢がありました。それは神様のことを伝え、その人が成長し、キリストにあって聖人として立たせる、つまり霊的な子育て、この夢があったのでパウロは、耐えうることができました。霊的に神の子供として生まれた人が赤ちゃんのままでいることは主の御心ではありません。成長していくことが主の御心で、キリストの御丈にまで成長することを主は願われています。私は親御さんたちを見ながら、私には子供がいないんですが、でも本当にすごいなと思います。子供のためにだったら何でもします。自分のことは二の次で、まず子供が最優先です。ご飯であっても教育でも、日用品を揃えることにおいても、何においても子供が優先です。なぜでしょうか？それは夢があるからです。この子が幸せに大きくなって立派な成人として成長するその姿を思い描いて、親御さんたちは子供のために使えます。パウロはその夢を持っていました。本当に神の子供が生まれた後、この一人一人が主を知って、主を体験し、神と共に歩み、誠に幸せな人生を歩んでもらいたい。神様の働きをするときに、妨げがありますけれども、また犠牲や苦しみがありますけれども、この霊的に子供たちが成長する姿を思い描いて、彼は乗り越えることができました。そして三つ目は、聖霊様がおられるからです。29節。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘しています。このように告白しています。聖霊様の導きがあるので、聖霊様の助けがあるので、喜びがそこにあるので、どんな苦しみも耐えうることができたんです。クリスチャンの中に、摩擦は嫌だ、戦いは嫌だという方もいらっしゃいます。しかし、戦いがなければ子は生まれません。苦しみがなければ霊的な子供を産むことができません。人は救われないですし、人が救われないと子孫も繁栄しません。大家族のおじいちゃんやおばあちゃんたちを見ると、まあ、それまでは大変なことがたくさんあっただろうなと想像することができますが、この子供たち、孫たち、ひ孫たちに囲まれているおじいちゃん、おばあちゃんたちを見ると、本当に幸せそうな、その姿を見ることができます。皆さんは、神の子として、召され、そして使命をいただいている方々です。自分だけが幸せになればいいとは誰も思っていないと思います。一人でも多くの人たちが神様のことを知って、そして誠に、本当の主を信じて、主と共に歩まれて、幸いな歩みを、人生を送られることを願っておられると思います。そこには苦しみ、犠牲、困難、様々な悪しき者との戦いがありますけれども、